皆様こんばんは。教育牧師の小山英二です。私たちのためにバングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームオブピースのためお祈りに覚えてくださり感謝いたします。大川先生や美智子先生をはじめ教会の皆様に夫婦ともども様々な配慮をしていただき感謝しております。さて今日はピリピ書研究の13回目となります。聖霊大学の基本を改めて確認したいと思います。それは聖書を読むこと、祈ること、神の声に耳を傾けること、何よりも聖霊様が本当の教師ですので今日もご一緒に後に続いてお願いします。 Welcome Holy Spirit。
Welcome Holy Spirit。
アメン。前回はパウロ先生が語るキリストを知ることのあまりの素晴らしさを共有することを共に学びました。今回もパウロ先生のキリスト理解に関して共に学んでいきたいと思います。今日の箇所は新約聖書の311ページ下の段、ピリピ人への手紙の第3章17節以下をご覧ください。ピリピ人への手紙の第3章17節以下。兄弟たちをどうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。私がそういうのはキリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。アメン。使徒パウロは私に習うものとなってほしいと言います。新しい聖書教会共同訳では私に習うものとなりなさいと訳しております。というのもここでは願望というよりも命令形が使用されているからであります。もちろんパウロ先生は自分が完璧だから私に習うものとなりなさいと命じているわけではありません。前回も見ましたが3章12節から14節でこのように言っております。私がすでにそれを得たとかすでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって体を伸ばしつつ目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。つまりパウロ先生は自分がしているような神様を追求する生き方を見習ってほしいと言っているわけであります。もっとも私たちを模範としてと書いてありますように、パウロ先生は単数形ではなくてここで複数形を使っているんです。つまり模範とするのはパウロ先生だけという話ではないわけです。2章20節ではテモテ、2章25節以下ではエパフロデトを模範とするようにとパウロ先生は言及しているわけです。テモテもエパフロデトも自分のことばかりでなく他人のことも考える人の模範としてここでは挙げられているわけです。そして聖書教会共同訳は17節の後半部分をこのように訳しているんです。私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。要するにパ パウロやテモテやエパフロデとの生き方を模範として手本として生きている人たちに注目するようにと言っているわけです。それはつまり聖書の御言葉に生きようとしている人たちに注目するようにということではないでしょうか。模範があるということは素晴らしいことであると思います。先週断食祈祷会の時に大野先生が大川先生に見習って初詣礼拝の後この会堂で祈ったんだという証をされていました。その時に御言葉が与えられたと分かち合ってくださいました。私はその証を聞きながら改めて模範の大切さということを考えました。見習う手本があるということは素晴らしい恵みの世界であると思いませんか。清水伝道師は蒼天祈祷会に毎朝来られて伝道者のために取りなし祈る御幡長老を見習って蒼天祈祷会で祈るようになりましたと証しをされていました。見習う手本があるというのは素晴らしいことであると思いませんか。使徒パウロのように神様を追求する生き方そのものが素晴らしいんですけれども、それだけでなくその使徒パウロを手本として生きている人たちに目を留めるようにと今日の箇所が進めているということも大切なことであると思います。例えば信仰の偉人たちの伝記を読むということも大切なことだと思います。私はアメリカのバイブルカレッジの教会史のクラスでアグスティヌスと説教者のプリンスと呼ばれたチャールズ・ハドン・スポルジョン先生のレポートを書いたことがあるんです。それは単なる勉強というよりも私の人生そのものに影響を与えるものとなりました。私たちは特に大川先生という素晴らしい模範があるということを感謝すべきであると思います。どうして模範が必要か。それは悪い模範があるからであります。18節以下にこのように記されております。私がそう言うのはキリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。宗教改革の指導者の一人カルバンがこの箇所に関して次のような興味深い解説をしております。少し長いんですが読ませていただきたいと思います。このように書いてあります。この一節の簡単な提言は私の判断によれば地上のことを思う多くの者が歩いているである。これによってパウロは神の国の力を感じないでその心を地上に粘らせている多くの者がいることを意味する。しかし彼はこの間にこのような人々を見分けることのできる印を組み入れた。これらを我々はそれぞれその箇所で調べるであろう。ある者は地上のことを真の信仰を忘れさせる儀式やこの世の外的要素と解する。しかし私はむしろこれを肉の心を指すものと考えたい。すなわち彼らは神の霊によって構成していないがゆえにこの世のこと以外に何も考えないということである。このことは次に来ることから一層明瞭となるであろう。すなわちパウロは彼らを己の名誉安楽利益しか考慮せず教会の教化を考えない人々であるとして憎んでいる。使徒パウロがキリストの十字架に敵対して歩いているというのはこの世のこと以外に何も考えない人のことだというわけであります。この世のこと以外に何も考えない生き方こそ悪い模範だというわけであります。実際19節では彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことであると聖書は言うわけです。 もっとも佐竹明先生はキリストの十字架というのはキリストによる救いのことを指すとしてこんな言及をされております。キリストの十字架を信じる生き方とはそれゆえキリストのみによる救いを受け入れることに他ならない。我々の箇所のキリストの十字架の敵を非キリスト者と取ったり、また単純に肉の生活を中心とする信徒と理解することは等を得ていない。キリストの十字架の敵はキリストを信じると言いながら救いの保証を自分の能力や技に見出し、キリストを不要とする人たちである。キリストを不要とする生き方こそ悪い模範なんだというわけであります。私たちはみんなイエス・キリストが必要であります。聖書は明確に全ての人は罪を犯し神の栄光に達しないと言います。偽人はいない、一人もいない。ですから神はその一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなってあの十字架にかかり死に葬られよみがえられました。なぜならイエス・キリストなしに誰も救われないからであります。聖書は言います。この人による以外に救いはありません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。模範に関して渡辺善太先生がこんなことを言っております。海老名男女、内村勘蔵、みんな欠点がある。僕は親しく触れたからよく知っているけれども、その人々の在り方には生涯には何か知らないが指さしているものがある。これが信仰というもの。だがその人々の人格だけを見てそれに感化されてという信者はその人から離れるとダメになってしまう。これがキリスト教でいう人格の感化の恐ろしさ。人格に感化される人はその人だけで充足してその上を見ない。使徒パウロは言いました。兄弟姉妹たちよ、どうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。使徒パウロが言いたかったあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちというのはまさにそういうことなのだと思います。20節と21節をご覧ください。20節、しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。ここに3つのパウロのキリスト理解を見ることができます。1つ目はそこから救い主主イエス・キリストの来られるというキリストであります。2つ目は私たちの卑しい体を変えてくださるというキリストであります。そして3つ目は万物をご自身に従わせうる力の働きというキリストであります。今回はこの1つ目のポイントだけを見ていきたいと思います。そこから救い主主イエス・キリストの来られるというポイントであります。新しい聖書教会共同訳では20節をこのように訳しております。そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。使徒パウロはまず私たちの国籍は天にあるということを思い起こさせます。イエス・キリストを信じた者は天の御国の市民権を持っているわけです。 使徒行伝の中でたびたびパウロがローマの市民権を持っているということが話題となります。当時のローマ帝国においてローマ市民権を所有していたのは実は総人口の約 10% でした。市民権は保有者の誕生地と居住地に登録され、その証書は鉄板や銅板に刻まれて保管されました。パウロもこのような証書を持ち歩くこともあったんだと思われます。市民権、いわゆる国籍があるという意味は、その国がその市民の安全を保障するということであります。天に国籍があるということは、天の御国が私たちを保障するということであります。もちろんイエス・キリストを信じる者は死後天国に行くことができるという保証があります。ただそれだけでなく、神様がこの地においても保証してくださるという側面があります。イエス・キリストを信じる者を神様は守ってくださいます。救い主という称号は実は当時のローマ皇帝の肩書きでもありました。注目していただきたいのは、そこから救い主である主イエス・キリストが来られるという表現であります。ここでの使徒パウロの言及は、私たちが天国に行くというそのことについてではなくて、イエス様が来られるということについてなわけであります。もちろんこの世の終わりにおけるキリストの再臨について語っているという側面もあると思います。ただこのピリピの教会という事情も考慮する必要があるわけです。ピリピというこの都市、実はローマの植民都市なんですが、ローマの市民権を持った退役軍人たちがたくさん住んでいたんです。このピリピという都市はローマからは距離的には離れていたわけでありますが、常にローマの王座に自分たちの救い主皇帝が座しているという意識があったわけです。そしていつでも救い主である皇帝がローマからやってきて市民である自分たちを助けてくれるんだという確信を持ってたわけです。使徒パウロもまた同じような確信をピリピの教会の人たちに持ってほしかったんだと思われます。天に国籍を持つ私たちは天の御座に誠の救い主主イエス・キリストが座しているということを知っているわけであります。そしていつでも私たちを助けるためにイエス様は来てくださるんです。私たちは主の祈りの中で御国を来たらせたまえと祈ります。それはこの世界の終わりにイエス・キリストが再び来られることを祈り求めているだけではありません。今この時、この時も神の御国がこの地に来るようにと祈っているわけであります。神の御国、それは神の御心が行われている領域であります。御心が天になるごとく地にもなさせたまえと私たちが祈っているその意味は、神の御心が天で行われているように私たちが生きているこの地にも行ってくださいという祈りなわけであります。まさに天からの助け、そこから救い主である主イエス・キリストが来られるという祈りであります。救い主である主イエス・キリストが来られるというこの祈りは、ウェルカム・ホーリー・スピリット、聖霊様を歓迎する祈りでもあります。なぜならイエス様がこう約束されたからであります。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。もう一人の弁護者であるというのは、イエス様と同じように私たちを助けてくださるお方であるということであります。それは真理の霊、聖霊様だと言います。 聖書の神様は三位一体なる神様ですから、聖霊様が一緒におられるということはイエス様が一緒におられるということと同じことであります。大事なポイントは天からの助けはあるということであります。先日 SNS で A.W. トーザーの言葉が投稿されているのを読んで、私すごく励まされたんです。こんな言葉であります。神がかつて行われたことは今も行うことができる。神がかつてどこかで行われたことはここでも行うことができる。神がかつて誰かに行ったことはあなたのためにも行うことができる。私たちがこのような信仰を持つことができるのは、フィリピの教会がそうであったように今も天の御座に私たちの救い主主イエス・キリストが座しておられるからであります。そしてそこから私たちのために来てくださると信じているからであります。ですから私たちの国籍は天にあると告白するということは、神がかつて行われたことは今も行うことができる。神がかつてどこかで行われたことはここでも行うことができる。神がかつて誰かのために行ったことはあなたのためにも行うことができるという信仰に立って生きるということであります。かつて森チャペルで毎年100名の受洗者が起こされたことが今も起こると信じます。かつてアメリカのカルバリーチャペルでイエス革命と呼ばれたリバイバルが起こったことがここでも起こると信じます。信仰の先輩たちと同じように私たちの国籍は天にありますから、神様がかつてなされたことが今ここでもなされます。新型コロナのパンデミックが起こる前、私は香港にある教会で研修するという、そのために訪問させていただくというそういう機会がありました。この香港の教会ではヒーリングルームという病気の癒しの働きがなされていました。病気の癒しを求める人たちはまず受付で登録をして、その後ソーキングルームという場所で個人的に祈る時間を持ちます。そしてそれから癒しの祈りの部屋で病気の癒しを祈ってもらうんです。そこでは訓練を受けた人が2人組になってその人の病気のために祈るんです。私が特に興味を持ったのは、その時癒しを体験した人が証しをするだけでなく他の人の癒しのためにも祈るということでありました。なぜなら病気の癒しを体験した人は癒しの信仰が与えられますから、癒しの祈り手となるからであります。その研修の次の年に新型コロナのパンデミックがありました。私はまだ治療法もわからない時に罹患して重症化しました。私は癒された時に癒しを体験したものとして癒しの信仰が与えられましたから、癒しのために祈り続ける使命を受け取ったと信じております。この日曜日、私は堺シャロームで奉仕をさせていただきました。礼拝後に以前教会に来られていた親子が10年ぶりに教会を訪問してくれました。20歳ということで、来てくれたんですけれども、ということはいなくなった時にはまだ10歳の坊やだったんですけれども、もう立派な大人に成長してびっくりしたんですけれども、その時にそのお母さんがですね、私がコロナで命が危なかったことを知っていたらしくてですね、よかったですねと話してくれました。そのことを聞いた時に改めて、ああ本当に多くの方々の祈りがあって自分は癒されて今があるんだということを覚えました。私は祈りの力に 驚かされました。この大和カルバリーチャペルが祈祷会を重んじる教会であるということを感謝しております。私たちの国籍は天にあります。ですからお医者さんから死を覚悟するようにと言われた時も、私は永遠の天の御国に入れられるということを知っていましたから平安でした。しかし国籍が天にあるという意味はそれ以上の意味があるんです。神様がかつてなされたことは今ここでもなされるんだという意味があるんです。ですから私たちは祈ります。御国が来ますように、御心が天で行われるように、この地に行われますように。この地に生かされる限り私たちは天の国籍を持つ者として、この地に神の御国の力を解き放つ使命があるんです。三章二十一節を新しい聖書教会教導訳ではこんなふうに訳しております。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるのです。イエス・キリストは万物を支配下に置くことさえできる力を持っておられるお方であります。このお方が私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるんだというんです。コリント人への手紙ではこのように言っております。コリント人への手紙の第2の3章16節以下にこう書いてあります。しかし人が主に向くならば覆いは取り去られます。主は霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。これは主の霊の働きによるのです。つまり私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるという話は、この世の終わりの話というだけでなく、今ここから始まっているんです。天に国籍を持つ私たちは栄光から栄光へと主と同じ形にと聖霊様が働かれているというんです。新年礼拝の時に小林和夫先生の試練は御言葉に支えられるための道場のようなものであるということですという言葉を紹介させていただきました。後で私も今御言葉に支えられるための道場にいますとおっしゃられた方が何名かいらっしゃいました。試練は神様が沈黙されているのではなくて、栄光から栄光へと主と同じ形にと聖霊様が働かれているということかもしれません。そう考えますと今年の年間聖句はさらに意味が深いものに感じると思います。私も自分の年間聖句として受け止めております。ご一緒にお願いしたいと思います。ご一緒にお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。昨年まで私は堺シャローム福音教会で年末祈祷会を持っておりました。夜中の12時ジャストに新しい年を祈りを持って始めるということを30年間続けてきました。そして新年の朝は早く起きて初詣礼拝の前に街道の一つ一つの席に手を置いて祈るということを30年間続けてまいりました。大和に来て最初の元日、 勝手なことはしないようにと控えているんですけれども、でもどうしても祈りたくてですね、考えました。夜中に行くのはやっぱり失礼だろうな、早朝だったらどうかな、スタッフ会が始まる少し前なら大丈夫かなと思いまして、それで少し早めに会堂に行って祈ることにしました。するとすでに久保田先生がいらっしゃっていて賛美をしておりました。大川先生を見習って会堂で叫ぼうと思われたのかなと、そのように思いました。それで私もこの会堂の一つ一つの席に手を置いて祈りました。2033年までに全ての人に福音を伝えることができるように、救われる魂が起こされるように、この場所に座られるお一人お一人に神様が触れてくださいますように、この年素晴らしい聖霊様の働きがありますように。正直なところ今までこういう内容は語らないようにしてきたんです。堺城福音教会では語ったことがないんです。というのも隠れたことを見ておられる神様からの報いを受けられなくなってしまうのではないかなと思ったからであります。こういうのはまあ知らせるものではないと、そう思ってたんです。でも今日の箇所は模範の大切さを私たちに教えてるんです。私個人が受ける報いよりもこの日本にリバイバルが起こることの方が重要なことなわけです。そしてこの大和カルバリーチャペルは聖書的モデルチャーチという使命があるんです。いかがでしょうか。私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエスキリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。天の御国の力がこの地に解き放たれますように。ウェルカムホーリースピリット、祈ります。愛する天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。素晴らしい模範があることを感謝します。主よ、イラン情勢をはじめ世界は今混乱しています。私たちは信仰の先輩たちがそうされたように恐れるのではなく祈ります。天の御国の力がこの地に解き放たれますように、御心が天で行われているようにこの地に行われますように、救い主である主イエスキリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。2033年までに全ての人に福音を述べ伝えることができますように。主よ、イエス様、あなたが必要です。あなたの十字架の御業を覚える聖餐式を持つことができることを感謝します。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。